もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
今日はどんなご相談でしょうか。
実の父親のね、はい、とこの方からね、突如として遺産分割証明書とかそういうような書類がね、
はい、
ちょっと去年に送られてきたんですけどね、
はい、
どんなふうに対処したらいいのかちょっと私もよくわからなかったんで。
ほうほう、
はい。
実の父親という今はそういうふうにおっしゃられましたけども、
はい、
お父さんは今いらっしゃるんですか。
いえ、もう実父はもう、十何年前に亡くなったんです。
亡くなって、
はい、それから、はい、3年経ってからご妻さんですね、
はい、
その方のね、実の父親のご妻さんが亡くなられたんですけどね、
はいはい
はい、ほんでそれでそのご妻とちゃんと実の父親との間でできたお子さんから、
はい、
実の父親亡くなった時にいろんなもんは処分したらしいんですけどね、
ええ、
なんか土地とかちょっと仕事柄山をちょっと持てたりとかね、
はいはい、
そういうもんがちょっと残ってたらしいんです。
あ、なるほど、
はい、それをちょっと整理したいうことでね、
はいはい、
そういう趣旨でこの司法書士さんですね、
はい、
通じて送られてきたんですけどね。
なるほど、はい、失礼ですけどもあなた様の、年齢を教えていただけますか。
67歳です。67
歳、
はい、
そしてお父様は、正確には何年前に亡くなられてるんですか、ね、
12、3年前ですかね。
12、3年前、
はい、
で、ご妻さんとおっしゃいましたけども、
2、3年前ぐらいです。
2、3年前に再婚なさった、
はい、再婚なさったんはですか、
ええ、
再婚したはね、もう60何年ぐらい前に再婚した。私が小さい時に、
はい、
母親と離別して、
ええ、
ほんでその後再婚したみたいです。
なるほど、
はい、
その小さい頃というのは、じゃあ新しく来られたお母さんとあなた様一緒に暮らされたということでしょうか。
あ、違います。私は実の母親に引き取られて育ったんです。
なるほど、
はい、
じゃあ小さい時のお父さんとは別れてるということですね。
別れてます、離別、別れてます、
はそして、そのお父さんには資産があった、土地山って申し上げましたね。
そうですね、田舎の方なんですけどね、
はい、差し支えなければどれぐらいの額なんでしょうかね、はい、
公的資産税の評価額ですか、
はい、
それが500万少々なんですけどね、
はい
はい、
これを具体的にどうしようという話に今なってるんですか。
その遺産分割証明書いうのですか、
はい、
それに実印をして印鑑証明とつけて、
はい、
ほんで承諾書いうんですか、
はい、
なんかそういう書類にも実印をして送ってくれいうようなことを書士さんが通じてうち封書で来たんですね、それは私はもうそんなに印鑑証明とか実印とか どこでも押してね、顔も見たこともないし、はい、書士さんの顔も見たこともないし、
はい、
そういうのを送っていいものかね、
は
い、それと分配表と書いてあるんですけどね、
はい、
その相続する人 の分配表というのはなんで金額を書いてあるんです。それなりの、まあ、金額そんな大したことないんですけどね、
どういう分配になってるんでしょうか。
金額を私はもらう権利があるのかないのかね、
はい、
それは正規に向こうが出す言うた反応かね、
その分配って分配も具体的に数字が書かれてるわけですか。
数字に書かれてるんですね、
どういう数字でしょうか。
法定相続分としてね、
はい、
誰が何分の1とか何分の何分、10分何分かだね、
はいはい、
そういうのが結構人数は相続人がよくいてるんですね、
はい、
その中で私の分が 40、50万ぐらいの金額なんですけどね、
はいはい、
書かれてるんですね、はい、これはなんか売るとか売る、なんか文章ではちょっと売るとか売らじゃなくって評価額ですか、
はい、
それで算出したものやということでね、ほんでその中のご妻さんのお子さん一人ですね、
はい、
その方がそれを全部相続して分配金を私らに払いますというような趣旨をおっしゃってたんですけどね、
はあ、ということはもう全くその今までもうないものだと思ってたものがいきなりその封書でそういう形でやってきて、
はいはい、
それであなた様のご家族ではどういう話になってるんでしょうか。
私家族には、ね、私はここ言ってないんです、私の子供たちには、ね、
今内緒にしてるんですか。
なんていうのですか、この相続人の家系図見たらね、はい、もううちの父親もいい加減な人で、なんか実の父親やね、子供が結構おったりね、
はい、
変な複雑なんですよ。
複雑な、
はい、でまあ、子供にこんなことを、まあ、いちいち言うこともないしね、
はい、
でまあ、私が曲がったときに、またこのそういう問題が起きたときに、子供らに連絡が、またもうややこしい話やからね、
あ、
まあ、私の時代でも全部片付けたいないう気持ちがあるんですけどね。
なるほど、
はい、
失礼ですけど、旦那様いらっしゃいます。
あ、いてないです、私一人です、はい、
あ、そうですか、でもお子さんいらっしゃるんですよね。
お子供 まあ、独立しても2人ともね、はい、あ、
そうですか。ということはその個人で今判断されようとされてるってことですね。
そうですね、私の兄弟の3人いてるんですけどね、はい、そのうちの1人のところにもこういう封書が来てるんですけどね、
はいはい、
で私の姉に当たるんですけどね、それもやっぱりもう顔も見たこともないし何もして年上でこうして印鑑証明に印鑑をしてくれっていうのはね、
はい、
まあ、ちょっと変な話は怖いっていうだけです。
あ、
その知らん人に送ってね、その書士さんの顔も知らんし、
はい、
その相続人となった人のね、
はい、
人も事実そうなんかとかわからないからね。
わかりました。それではあの今日の回答者の先生紹介します、
はい、
弁護士の坂井誠先生です。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
大体状況はお話ししてを聞いていて、
はい、
わかりましたが、
はい、
あなたのご兄弟は3人いらっしゃって、
はい、
お姉さんのところにも同じ書類が来てるんですよね。
はい、そうです、そうです。
もうお一方は、
え、
3人いるうちのもう一人は、
あ、もう同じ書類が来てるらしいです。
来てる、はい、それは弟さんとか、
あ、いや、あの姉です。
両方ともお姉さん。
そうです、そうです。
あ、なるほどなるほど、
はい、
分かりました。で、3人とも突然こんなもんが来てどうしたもんだろうねと、
はい、
それで先ほどのお話だとあなたたちのお母さんとその今回の12、3年前に亡くなったお父さんっていうのは、はい、もう60数年前には別れちゃってる。離婚したのかな。
あ、離別です。はい、
離別、はいはい、その後、まあ、12、3年前っていうから50年かもうちょっと経ってからお父さん亡くなられて、
はい、
それもそのままになっていて、
はい、
その5歳さん、はい、次の奥さんが、
はい、
2、3年前に亡くなったんで、
はい、
そちらのお子さんですね、
はい、
としてはきっとまあご自宅とかあったんだろうと思うんですけども。
あ、そうみたいですね。
これはしかし遺産分割協議をしないまま、
はい、
お父さん名義のままあるんだけど、
はい、
ずっとそのままにはしておけないよねという話になって、
はい、
それで司法書士さんに相談をされて、
はい、
遺産分割協議をちゃんとしなくちゃいけないよねという話になって、
はい
はい、こういう手紙が来たんだろうなと思うんです。
あ、そうですね、はい、
私も弁護士ですから、
はい、
あのそれこそ10年どころじゃない20年30年遺産分割協議をしないで、
はい、
そうするとその相続した人がまた亡くなったり今回もそうですけどね、
はい、
どんどんどんどん相続する人がさって増えていって、
はい、
でそうすると今回もそうでしょうけれども、
はい、
日本全国に相続人が散らばって、
はい、
十何人とか二十何人とかいうことって、
はい、
まあたまには起きるんですね、
はいはい、
だけどどっかで何とかしないと、
はい、そうですね、はい、
あのさっきおっしゃっておられたけど、
はい、
こういうわけのわからない話は自分の代で終わりにしたいと、
はい、
まあ思われる方多いので、
はい、
それであの弁護士なり司法書士なりが出てきてこういう処理をするということなんで、はい、たまに起きることなんですね、
はいはい、
だからそういうことがちゃんと納得できるんであれば、
はい、
そんなにおかしなことではないんですけれども、
はい、
それと、まあ、あのあなた方ご兄弟にとっては降ってはいたような話ですよね。
そうです。
言い方はちょっと、はい、あの語弊があるかもしれないけど、だから、
はい、
あの手続き的にちゃんとしていれば、
はい、
まあいいのかなっていう場合が多いんですが、
はい、
司法書士さんもそれから弁護士も同じですけれども、
はい、
資格を持って仕事をしているので、
はい、
嘘の書類を書いてハンコだけもらってお金払いませんっていうことをもししちゃったら、
はい、
それはもう資格を失っちゃうような詐欺的な行為になっちゃいますから、
はい、
まあそんなに心配する必要はないと思うんですけれども、
はい、
遺産の内容は間違いないのかっていうことを納得されることと、
はい、
それから法定相続分は計算をすれば出てくるので、
はい、
それを割ると大体こんな数字になるから、まあ、納得がいくかというところがあのしっかり納得できればね、
はい、
そしたらあの必要な書類にサインを送って、
はい、
で確実に いつまでにどうしてくれるのかということも確認を取ってね、
はい、
電話だけだと消えちゃうから、
はい、
ファックスでも手紙でもいいから、
はい、
こういう処理にしますっていう段取りを書いて送ってくださいとかね、
はい、
安心できる形にして処理をすれば、
はい、
まあ大丈夫なんだろうと思います。
うん、それとね、行って、兄弟のうちでもね、一人がね、もう私はこんなん書きたくない、あの、印鑑証明なんかそんなんね、
はい、
送りたくない言ったら、この話は成立するんですか？
成立しないです。
成立しないですよね。
で、あの、こういう時に厄介なのは、
はい、
さっき申し上げたけど、日本全国に二十何人共同相続人がいるという場合にですね、
はい、
でも全員のハンコがないと遺産分割協議は成立しないもんですから、
そうですよね、
大変苦労をします。
はい、
それはあの弁護士でも司法書士でもそういう仕事を引き受けて動き出したら、
はいはい、
でどうしてもダメな時は相続人が亡くなった場所の管轄の家庭裁判所で遺産分割協議の調停を申し立てて、
はい、
遠方の人は出られないと調停が成立しないので、
はい、
家庭裁判所で審判という、まあ、あの家庭裁判所の裁判みたいなもんですけどね、
はいはい、
審判ということをして分け方を決めることになります、
はい、
だから 今サインをして遺産分割協議にが成立しないとどうなりますかっていうと、そうすると分割できなくてみんなが困りますと、
はい、
で困るんだけどサインをしない人はじゃあ全然平気なのかというと、
はい、
と今度次にじゃあサインしてくれないなら致し方ないので調停申し立てますのっていう話になって、
はい、
家庭裁判所から調停の期日の呼び出し状が来て、
はい、
そんな遠く行ってられませんっていうと、じゃあ分かりました審判をしますっていうことになって、
はい、
と面倒なことがどんどん続いちゃうから、だったら納得ができるんだったらサインをするなり、
はい、
場合によってはそれは今しなくても調停で納得してもいいですしね、
はい、
だその場合は遠方行かなきゃいけなくなりますよね、
はいはい、
だからサインをしないとうまくいかなくて、あとは自分は知らないで済むかというと必ずしもそうではなくて、
はい、
自分も権利者なんで、
はい、
しかももう亡くなって12、3年経っちゃってるから、
はい、
相続放棄もできないわけですよ、
はいはい、
で放棄できる期間ってその知った時から3ヶ月なんですよ、
あ、はいはい、
と放棄もできないから、
はい、
もう権利者なんですよね、
はい、
だからそうするとどっかで決着つけるのが、
まあ、良策ですか、
うん、あの自分の子供たちにどんどん伝わっていくじゃないですか。
そうそう、私もそれがね、
でそんなの
こと、ね、はい、
あなただって分かんない話を、
はい、
あなたのお子さんなんかもっと分かんないですよね。
あ、そうそうそうそう、そう、
だからどっかで決着をつけた方がいいんじゃないのかなと。でただ、
はい、
納得はできた方がいいから、
はい、
相続財産どんなものがあるのと、
はい、
で評価は500万って言ったけど実はそうじゃないかもしれないわけですよね、はいはい、固定資産の評価なんていうのは実勢価格とイコールではないので、
はい、
まあ、疑い出せばキリがないんですけど、
それはね、私あんまりもね、うん、金額的なことはね、
うん、
あのその分け分ですか、
うん、
そのずっと何分の1って書いてありますけどね、
うん、
それに不満とか不服とかそういうのは全然ないんです、うんうん、いやこんだけでもいただいたら、まあ、変な話が楽しみでできるかなと変な感じはしたことあるんで、一時はね、心の中でね、
私のね、これは法律的なアドバイスというより私の意見ですけどね、
はい、
その50年60年も縁もなかったところからこういう話が来たら、
はい、
まあおおむね納得ができるならば、
はい、
まあ、40万50万いただいてね、
はいはい、
あとはもう、まあ、家庭を作って、
はい、
60数年前ですよね、はい、そちらにお任せするっていうのも、
はい、
まあ、自然な考えなんだろうなと私は思いますけどね。
そうですか。
あんまり疑ってもしょうがないかなと。
あ、そうですか。
ただ弁護士としてアドバイスするとさっき言ったみたいな理屈は出てきますので、
わかります、
ということですかね、
はいはい、それとこの書類の、ね、印鑑をしてね、実印をして印鑑証明を送ったことしてね、
はい、
あとあとなんかそういう、なんかトラブルはないもんですよね。
それはその
印鑑を悪用とかそんなないですよね、成立しなかったから言うてね。
ないと思いますけど、
はい、
私その司法書士さんという人がどういう人かわからないし、
はい、
それが弁護士だって同じなんですけど、
はい、
ただ資格を持ってそういうことをされている方が、
はい、
もし事実と違ったようなことをすれば、
はい、
もう自分の資格に関わることなんでね、
はい、
そうそうそんなことには使われないと思うけど、
はい、
そこはちゃんと安心できるように、
はい、
それは当然ですよ。知らない人から手紙が来て印鑑証明を送れって言われたら、
はいはい、
それは少しは疑うのが大人の知恵っていうもんですから、
はいはい、
それはちゃんと司法書士さんと話をして信用できると思ってやることですよね、
はいはい、
そこで何か疑問があるんだったら確認をしてみればいいし、
はい、
今時司法書士さんだってインターネットって
ネットね、はいはい、
されますよね、
はいはい、
そしたらその司法書士さんの名前打ったら、
はい、
本当にそうかどうかだってわかるだろうし、
はい、
どうしても不安だったらお近くに、まあ、それなりの金額が入るんだとしたら、
はい、
法律相談の費用ぐらい出してもいいから、
はい、
こういう書類なんだけど信用できるだろうかとか、
はいはい、
ちょっと私は今ね、はい、こうやって電話のご相談なんで見るわけにいかないですけど、
はい、
ちゃんとそばでそういう弁護士さんなりにちょっと相談をしてみてね、
はい、
安心された方がいいと思います。
そうなんですか、
うん、それは意味があると思いますよ。
あ、そうですか、
はい、
わかりました。
役所の法律相談とかってありますでしょ
う。そうですね、
そういうところを行かれても
、私の姉が、ね、ちょっと年取っていませんけど、うん、余計心配してね、
うん、
印鑑証明なんか何十年も何十年もあげたことない人間がね、うん、そんな軽々しくてもんかいうことをね心配してたんでね、
うん、だからその司法書士さんが本当に司法書士さんかどうかだってネット見ればわかるだろうし、
はいはい、
まあその辺でいろいろ安心できる方策をされて動かれたらいかがですか、
ね、は
い、
そうですか、はい、そしたらこういう流れはこれは普通いうことですね。
そう、こういうことは起きます。
あ、そうですか、
うん、起きることです。
あ、わかりました、はい、はい、すみません、ありがとうございます。
起きることですけど、人生思いがけないことが起きますね、本当にね。
はい、
ぜひご兄弟でもう一度会われて、
はい、
今日の先生の話を持ち帰られて、
そうですね、
相談されてみてください。
話できると思います。
はい、はい、どうも、
はい、どうもどうもありがとうございました。
失礼します。
失礼します。